本日は鳥なしがテーマになっております。鳥なしということ、正直あまり身近な言葉ではないかもしれません。実際に私たちが自分が鳥なされるという経験をすることはほとんど記憶になかったり、あるいは意識していなかったりしているのではないでしょうか。鳥なしというのは、半端なく困っていたり苦しんでいる事態が前提としてあって、その苦悩や苦難の中から助けられるという体験につながるものですから、本当に鳥なしといえるものを受けたなら、忘れることなどとてもできない深く大きな感謝を持って覚えているでしょう。よほど困った経験から助け出されると申しましたが、今日の創世記の記事を見てまいりますと、取りなしてもらった側は案外そのことに気づいていなくて、大して感謝もしていないようであります。イスラエル民族の子孫アブラハムには甥がいました。甥っ子アブラハムが神の召し、いわゆるコーリングを受けて、生まれ故郷を旅立った時からずっと一緒についてきた、あるいはアブラハムが一緒に連れてきた甥です。名をロトと言います。アブラハムはこの甥のロトを可愛がっていたようであります。この神の約束の地でアブラハムもロトもそれぞれに羊や牛を飼う生活をしていました。いわゆる遊牧民の生活です。しかし彼らが住んでいたその土地は、アブラハムの家畜とロトの家畜たちとが一緒に住むには十分ではなかった。つまり限られた土地に限られた緑の草しかないところで、羊たちがむしゃむしゃと草を食べるときに食べ尽くして足りなくなる。ついにアブラハムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちとの間で争いが起こってしまいました。そこでアブラハムはそれぞれの住む場所を、つまり自分アブラハムとロトたちとの住む場所を別にして、争わないで住むようにしようと、まずロトにお前の好きな土地を選びなさいというわけです。ロトはとてもよく潤ったヨルダン川流域の低地一帯を選んだとあります。そのためにアブラハムはそのよく潤った低地一帯とは反対側の山の方へと向かったのです。アブラハムはロトの求めを優先しました。しかしそのロトの選びは誠に危険なものであった。そこは悪徳の町ソドムとゴモラのある土地であったわけです。それを分かっていて、分かっていてロトはそこに住むようになるのです。ソドムの住民となったのです。これが今日の創世記18章の前にある出来事でありました。神はソドムとゴモラの悪を確かめ、これに対する裁きを実行しようとされていました。つまり滅ぼすということです。しかしそこにロト一家が住んでいる。 神はアブラハムと交わした祝福を与えるという契約、約束のゆえに、アブラハムにチャンスを与えます。アブラハムが心から愛し、大切にし、懸命に彼を守ってきた甥のロトを助けるチャンスを。そこでアブラハムの取りなしがなされるのですが、それが今日の創世記18章でした。まるで値切り交渉のように、少しずつ少しずつ粘り強く交渉して、ロトが助かるように、アブラハムは懸命に交渉いたします。ただ、今日のこの創世記18章のアブラハムと神様とのこの交渉、彼の取りなしのポイントは、実は神の義と神の愛にアブラハムがひたすらより頼んでいるということであります。神の義と神の愛、非常に硬い言葉です。しかしここに鍵があるんです。神の義、もう少し砕いて言うならば正しさです。神は正しいお方である。その正しさはソドムの悪を裁くわけです。悪を悪として裁く。しかし同時に善は善、良いものは良いものとして祝し愚するのです。ですから神の義という正しさは、ソドムにいる正しいものが仮にわずかであったとしても、悪い者たちと一緒くたにして滅ぼすことはしないという正しさ。そして、もう一方の神の愛とは、憐れみとも言えるもので、救いのチャンスを与えることです。ロトは、自らその悪徳の町ソドムに住んでいるわけで、ロト自身の責任も十分にあるはずです。ロトは、神はアブラハムとの約束のゆえに、このロトの愚かな選択、誤った選択とさえしている事柄に対して、やり直しをするチャンスを与える。そういう憐れみと愛を持っておられる。許しを与える愛です。神の義と愛。そこにいわば神様の本質、神とはいかなるお方であるかということが見事に言い表されていると言えると思うのです。アブラハムはロトのために、まるでこの神との義と愛にすがりつくようにして、交渉し、取りなし、そしてついにロト一家救出を取り付けることができた。しかし今日の最後のところおかしいですよね。10人でしたらってとこまでずっと下げてきて、10人だったら滅ぼさないって言ってるんです。でも結果はどうですか？ソドムとゴモラは滅ぼされるんです。じゃあ10人いなかったか。ロト一家が助け出される。ロトはギリギリ正しいものとして救い出されていくわけです。アブラハムが神様と交渉し、ロトのために取りなしをし、神の義と愛にすがりつくようにして問いかけたこの取りなし、結果的にはロト一家を救い出すことを言うなれば取り付けているんです。でも ロト自身は自分のためにそのような取りなしがなされていることをどうも知ってる様子はないわけです。誰かが知らせてるわけでもありませんし、いきなり旅人として神の使いがやってきてしまうわけですから、知りようがないといえば確かにそう。ロトは自分のためにそういう取りなしがなされている知らない。それでもアブラハムはいいのです。自分がどんなにそれこそ危ない橋を渡るようにして、もう一歩間違えたら神の怒りを買ってアブラハムの方がや、ね、裁かれてしまうかもしれないような、実に際どいことを彼はやっているんです。そこまで言うなれば命がけで取りなしをしているのに、そのことをですね、アブラハムはロトに知ってもらわなくたってよかった。大事なのはロトが助かるかどうかだった。ここに言うなれば愛というものの姿を見る思いがいたします。この創世記に示されているアブラハムの取りなしの情景を心に留めながら、ローマ書の言葉へと向かいたいと思います。今日のローマの信徒への手紙の御言葉は、神の霊をいただいて救いに預かった者、神の子とされる恵みをいただいている者が、実は、つまりもっと具体的に言いましょう。洗礼を受けて救いに預かっている。クリスチャンという肩書きをいただいている。そういう者が、なお信仰の道を歩みながら肉によって生きているがゆえに、思うように生きることができずに、悩みと葛藤を抱えている現実の中で、実はあなたは取りなしを受けてるんだよって言われているんです。ロトが全然自分が取りなされていることを知らないで救出されているように、私たちも実は取りなしを受けているって言うんです。私たちは神の霊をいただいて、そして神の御子イエス・キリストがあの十字架で命を投げ出して行かれたあの出来事が自分のためだった、そのことに神の霊によって気づかされていく。今日のところでどう祈ったらよいかもわからないが、知りませんがとありますけれど、私たちは自分が救われなくちゃいけないなんていうこともちっとも思わないし、気づくこともない。どんどんどんどん滅びの淵へと転がり落ちていっている。しかも転がり落ちている自分にさえも気づかないでいる。なのに神の霊がそこにまるで介入するかのごとくに入ってきて、神の霊が私たちのうちに宿ることによってある気づきへと向かわせられる。この聖書の言葉が2000年前の過去の言葉ではない、人がいかに生きるべきかという知恵の教えの言葉ではない、今生きて復活して生きておられるイエス・キリストが直々にこの自分に向かって語りかけてくる言葉として耳開かれて聞こえるようにされる。霊が私たちの目を開いてあの十字架を仰いでいくときに、そこに釘付けにされ槍で刺されて死んでいったあの主イエスが、誰か他人のために十字架にかかって死んでいくんではなくて、あ、この自分のためなんだということに目を開かせられていく。そういう神の霊が私たちのうちに働くことによって、初めて私たちはああと気づき、 そして心からのこの申し訳ない思い、言いようのない悔いを持ってぬかずいていくわけです。そこから洗礼を受ける、信仰を告白する、そこに全部自分を預け切っていってしまう。そうやって私たちは神の子とせられてきているにもかかわらずなんです。にもかかわらずなお肉にあって生きている。その肉と言われるものは滅びへと向かうものであります。今日の8章21節に被造物は滅びへの霊俗から解き放たれることを、解放されて行くことを待ち望んでいるとある。滅びへの霊俗って、これも難しい固い言葉ですが、肉と言われているものの本質であります。洗礼を受けて救いに預かっても、この肉の縛り、肉の囚われがなおある。だから悩む、だから葛藤を抱える、苦悩する、迷う、つまずく。それらは今日のロマ書の8章の少し前の7章7節以下のところに、内在する罪の問題というタイトルがついているところで赤裸々に語られている。使徒パウルは言うんです。私は自分のしていることがわかりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。自己矛盾抱えてるって言ってるんです。こうも言ってる。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうとする意志はありますが、それを実行できないからです。そして最後、私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか。私はなんと惨めな人間なのか。この悲痛な叫びを上げざるを得ない。その葛藤に悩む。信仰をいただいてからの方がよほど苦しいとさえ思えるだろう。キリスト教や聖書や教会なんか知らないでいた時の方がよっぽど無自覚でいて、葛藤も悩みもなかった。しかし今や、神の霊によって目を開かれ、耳開かれ、己のありさまを知るようになって、そんな自分への愛の深さを感謝して、誠実にお答えする生活をしたいのだけれども、実行できない自分がある。情けなくも惨めに欲望に破れ、不誠実な歩みをしてしまっている自分がある。見て見ぬふりをしたいがそうもいかず、自分で自分をごまかしたいがそうもいかず、喜んで信仰に生きる生活とはほど遠い、悩んでばっかりの生活になっている。一体信仰をいただくとは何だったのか、信仰に生きるって何なのか、もうそこからグラグラし始めていってドツボにはまる。そんな葛藤を抱えながら苦悩する者のために、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださっていると今日告げられる。まるでロトのように、自分のための取りなしがあるなどと気づきもせず、信仰的さすらいを続けている者はいないか。神の霊がうめきを持って取りなしてくださっている。誰に対してか。 神ご自身に対して。そこで我々は考える。神様が、神の霊が神に向かって取りなす。自分で自分に向かってやる、取りなすって、おかしいのではないかと思われるだろう。しかし、神は、御子、主イエス・キリストにおいて、自らに痛みつつ、罪を許す愛を持っておられる。そして神は霊において自らに取りなす愛を持っておられる。ここに聖書に示される神が三位一体の神であられることの奥義が表されている。神は、神なる御子がまさにその神に向かって贖いを成し遂げるわけです。神様を上にして、ね、御子イエス・キリストが、神なる御子が、この父なる神に向かって言うなれば、罪の許しの贖いの贖罪の技を成すわけです。で、今度今日のところでは、神の霊が神に向かって取りなしをするわけです。父なる神と子なる神と聖霊なる神の、この三位一体の神と言われるものが、私たちは、ああ、難しい、なんか神学的な、なんか理屈をこねてるだけのように思うかもしれないけど、とんでもない。違います。この三位一体の神は、ひとえに愚かな人間、私であり、あなたである。その愚かな人間を愛するがゆえの神の在り方であったんです。今日の神の霊による取りなしというのもその典型的な現れ。その取りなしとは一体いかなるものなのか。神の本質である義と愛によって、肉になお囚われている弱い者が、霊によって変えられ、聖化されるように取りなしてくださるのです。ただ、全能の父なる神に、どうかお怒りにならずにくださいってなだめるのではない。そうではない。私たちはどう祈るべきかさえもわかっていない。しかし、霊は、私たちを憐れみ、自ら言葉に言い表せないうめきを持って、痛みつつ取りなしてくださる。この愚かで、本当に弱いものを憐れみ、そして変えていってやってくださいと。あの十字架上で主イエスが、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。と言って、痛みつつ、おそらくうめきつつ、取りなしてくださったように。今や神の霊が、私たちのうちにあって、あの十字架上の主イエスと同じようにうめきつつ、取りなしているという。このものを憐れみ、変えてやってくださいと。今日のテキストの終わりのところに記されています。私たちを召し出した神のご計画は、私たちを御子の姿に似たものにしようとするご計画であったと。だから、召されて救いに預かったということは、私たちが御子主イエスに似たものに変えられていくということであった。この召し、救いをいただくことには、変えられるということが伴っているんです。この変えられていくということとともに、万事は益とされるということが起こるのです。ただ、It's all right. すべては OK ですって、まるで木の上にあるみかんがですね、美味しそうだなと見ながらですね、でも手が届かなくて、ああどうせあれは酸っぱいんだと言い聞かせながら、まあいいや、もうオーライということにするのとわけが違う。変えられるっていうんです。私でしたらこのメタボな体を意識改革せられて、どっか の男性のこのダイエットの広告にあるような筋肉ムキムキのようにですね、変えられて木によじ登っていってそのみかんを取るように変えられるんです。おかしな例えで申し訳ない。万寿を益とするっていうのは、みかんはどうせ酸っぱいんだって言って言い聞かせてオールライト良しとするのではないんです。神の霊がうめきながら取りなして、私たちが変えられていくことによって万事は益とされていく。私たちは変えられる。教会はそのことを伝統的に聖化と言いました。聖書の聖に化けるのか、聖化。肉の囚われから自由なものとなるように変えられていき、神の子として主イエスにより似たものとせられていく。清く変えられていく。その約束が洗礼の約束の中に含まれている。約束通り、神の霊が今肉にあって悩む私たちのために取りなしてくれているという。しかもうめきつつ、十字架上で苦しむ主イエスを心に描きつつ、この無自覚なもののためになおこのものを助け、このものを導き、このものを変えてやってくださいという取りなし、それがあるという。私が、あなたが変えられていくように、神の霊のうめきを伴った取りなしがある。何時この言葉を信ずるか、今日私たちはそれを問われている。この取りなしが含まれている救いの約束、これは希望なのです。その希望があるから、愚かな過去の自分を全部十字架のもとに下ろして、新しい人として新しい一歩をここから踏み出そう。私は、あなたは、霊の取りなしによって変われる、変えられる。そういうあなたが一キリスト者として、一人の信仰者として世に使わされていく。そうすると世も変えられていく。信じようではないか。新しい人として新しい一歩をここから踏み出していこう。変えられていく一歩をここから踏み出していこう。